Net Radio.
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、はい、7月でございます。34回目でございます。よろしくお願いいたします。金銀財宝ただの変態でございます。皆さんお元気ですか？まだね梅雨が明けてない時の、収録でございますね。まだね今日も雨がねちょこちょこちょこちょこ降っとってるんですがね、なんとかね、高円寺の方からチャリンコで雨の合間を抜けて、カッパを着てさっと来ました。今止んでおりますでございますね。はいはいはい、ということでございます。あ、ちょっとね、なんか連絡来てるな。まあ、いいです。ごめんなさいね。この放送はアートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。はい、最初にですね、そうですね、福島県二本松情報行っちゃうか、忘れちゃうから。福島県二本松情報でございます。ね、前回言った、舘ひろしさん主演免許返納っていう映画を見に行った人から連絡来まして、なんかね収録場所ここだったよっていうのがあのメール来たんで言いますね。まず二本松バイパスドライブインの話を前回してやったんですけどね、今回収録場所がねバンダイアズマスカイラインってとこでも撮ったんだね。あと福島県警の運転免許センター、まあまあ免許返納でございますからそうなんでしょうね。あとは町内バンダイ牧場、町営バンダイ牧場、あとはホテルリステル猪苗代湖の方でも撮ったんだね。あとは猪苗代崎川浜という猪苗代湖でも撮ったんだね。ということでね、なんか面白いそうでございます。福島県を、使ってどんどん撮影してるそうですので、皆さん舘ひろしさん免許返納を見に行ってくださいませ。そしてですね、7月の18日、二本松駅前で盆踊りが開催されます。毎年恒例でございます。で、7月の、18、19日、これは夏の福島競馬ですね、夏の福島競馬場でイベントをやるそうでございます。皆さんどうでしょうか、行ってみてくださいませ、ということでございます。はい、前回ねみっちゃんのお話をしたわけですわ。みっちゃんのお話だったんですわ。まあわからない方はね前回聞いてみてください。キュウリを作れない家というなんかね奇妙な話したんですが、それがなんと私のお母様のみっちゃんの家だったんですが、そのみっちゃんの家だったんですが、その時ねみっちゃんのもともとの苗字渡辺っていう苗字なんですね。渡辺、八重門さんっていう、まあ三春藩の、殿様秋田とすえっていう藩主にずっとついてった、重鎮だったみたいでね、三春の、森城稲荷神社っていうのを作ったとか、携わったとか、あとねみっちゃん言ってたけど八雲神社も携わったっつってね、なんか土地がいっぱいあったからね無償でそういう風なお神社に土地を提供してたとか、そういう風なご先祖の話したね。まあそんな話をしてたらね、メールかなんかで来たのよ。なんかなんていうのこれ、なんで来たんだ、ほんとね、渡辺っていう苗字ならば豆まきの時に豆をまかなくてもいいんですよねって来たのよ。俺なんでいやいや俺ちっちゃい頃、まあ私佐藤っつうんですけども豆まきしてたなみっちゃんもと思ったんですけど、渡辺は豆まかなくていい、なんだそれはと思って、まあ興味を持ってしまったらすぐ電話ですよ。みっちゃんさ、こんなコメント来たんだけど、みっちゃん豆とかってちっちゃい頃巻いてたって聞いたら、ああ豆まきはしなくていいって言われた。そうそう、あのね周りの家で豆まきしてたのに私のうちだけ豆まきしなくていいのよ、だからなんかねつまんなかったのって言ってたんですよ。何それってなって、まあなんかどういうことなのみっちゃんって聞いたら、なんか私の古い先祖にね渡辺の綱、という方がいらっしゃって、あのなんかね昔鬼退治をしたみたいなのよ。それでね渡辺って苗字つく家はその時からあの豆をまかなくてもあの鬼が勝手に渡辺で逃げていくんだっておばあちゃんから聞いたのよって言ってね、何それ渡辺の綱ってなんだそれ、 で、そっからまた調べたのよ。 CM でございます。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございます。で、続きね。で、その渡辺の綱って人俺知らないから、 AI とか Google とか Yahoo で調べたの。そしたらね、いたわ。なんかその渡辺は豆をまかなくても良いと、平安時代中期の最強の武将で、渡辺の綱が鬼を退治した、かっこ鬼切丸という刀で、酒呑童子っていう鬼と茨城童子って鬼を退治したと。だから、鬼たちがもう渡辺っていう名前に恐れてね、もうあの 近づくなと言った伝承があると。でね、その渡辺の綱っていう人は、まあその何、平安時代中期、江戸時代なんかもはるかに前だよ。で、源の頼光っていう方の四天王だったみたいで、この何じゃ、源氏なの、うちの先祖源氏に仕えてたの。でね、その四天王がいて、それのリーダーが渡辺綱っていうんだ。あとは坂田の金時、これがね、なんか金太郎さんの方みたいね。金太郎、あの芸人じゃないよ、本当の金太郎よ。坂田の金時、あとは薄井の貞光、この人は弓の名手だったみたいね。あともう一人、浦部末武っていう人、これはね、巨大ムカデを退治したっていう話があって、で、まあこの渡辺綱っていう人は、そのまあこの4人プラス頼光さんっていう源氏の人が、また妖怪討伐をする専門の方で、平安時代最強の武士集団だったのかな。で、まあ要は酒呑童子っていう最強の鬼を倒し、で、その腹心である茨城童子は逃げたんだけど、その茨城童子が襲ってきたんだって、後で。その時に渡辺の綱さんが、その鬼切丸っていう刀で腕を切ったっていう、で、恐れ多くて怖くて逃げてった鬼はっていう話があって、鬼は怖いと、渡辺は怖い、近づくなっていうので、豆まきしなくていいっていうこと聞いたっつって、おばあちゃんから。何これっつって、で、この渡辺綱っていう人が、その、そう、あの鬼滅の刃のモデルなんだってさ。あれって、そのより何渡辺、あ、源の頼光と四天王が、その鬼滅の刃の鬼殺隊っていうのがいるんだね。鬼殺隊のルーツになったという、ということで、私のご先祖は鬼滅の刃の、鬼殺隊でした。飛鳥じゃ、平安時代か、京都にいたんだね。でね、その渡辺さんっつうのはね、そっから渡辺党っつうのを作って、まあ、水軍でも活躍したのかな。で、そっから分かれたのが甲賀忍者と伊賀忍者にもなったそうですよ、渡辺さんは。うん、なんかだから、いろいろこう、職業変え変え、平安とかね、江戸、まあ、戦国、なんかこう、なんとか生き残ってやってきて、みっちゃんの、あの、三春藩の渡辺さんにたどり着いたんだね。はあ、また飛んだなーっていうね、お話でございますよ。で、まあ、ついでだから、またみっちゃんにさ、その、キュウリを作って、てはいけない家っていう昔話に出てくる家だけど、他なんかあるのって聞いたら、ちょっと考えて、すぐ、まあ、ポッと出たね、あのね、柏餅も作っちゃダメなのよ、私のうち。だから5月の節句ね、昔は柏餅どの家も作ってたんだけど、私のうちは柏餅を作っちゃダメなの。ただもらって食べること、買って食べることはできたの。はぁ、柏餅作っちゃダメなの？まあ、 今は柏餅作る人はそういないと思いますけどもね、昔の方々はよく作ってたんだね家で、うん、でなんでって聞いたら、こればかりはね私もね分かんないのよ、分かんないのに作っちゃダメだ、だから他の家からもらったりしてすごく楽しんで食べてたと、ありがたかったって言ってましたね。でやっぱこれも私気になるのよ、調べましたよ、ググりましたよ、 Google AI で調べましたよ、そしたらね出てきたよ、あのいまあ、みっちゃんの家だけじゃないみたいでね、なんか病気併有の願掛けとか、かつて家の中に病気が絶えなかった時代に5月の節句に柏餅を作らないという願掛けをして今も守り続けている家があるっていうのが出てきてね、でその柏の葉っつのが、柏の木は新芽が出るまで古い葉が落ちない性質を持っているため、この特徴が子供が生まれるまで親は死なない、かっこ家計が絶えないという縁起の良い意味で5月の節句に食べていると。で別にいいじゃん食ってもと思うんだけど、まあ願掛けで食わねえっつったんだろうね。そしたらさ、まあ、関係ないのかもしれないけど、栃木県の大田原市の伝承もあってさ、昔その家で原因不明の病気や災いがどうしても収まらなかったそうな、神仏にもう5月節句に柏餅を作りませんと願をかけたそうなっていう伝承が栃木県にあるみたい。あとねもう一個出てきたのがね、歴史的な落ち武者伝説、敗戦の記憶っていうのが出てきて、なんかのぼりや柏の葉が仇になるっていう、戦いに負けて逃げ延びた、落ち武者が5月の節句にのぼりを立てたり柏餅を作る煙を立てたりしていたせいで敵に見つかり悲劇になったと、先祖の苦難を忘れないために作らないっていうお話もあるそうでね、うん、まあだからそのみっちゃんの先祖が三春藩のに来る前だろうね多分、まあその前も生きてるわけだからご先祖さんっつうのは、その前になんか戦で負けたんだろうね、まあ忍者とかいろんなことやってたみたいだから、甲賀とか伊賀の忍者、甲賀の結構な有名な武将だっつうのもすげえけど、まあまあ渡辺さんっていっぱいいますから、そんな話をね、調べました。はいはいはいはい、渡辺さん、鬼滅の刃のルーツになった人だそうです。渡辺の綱さんがご先祖だそうでございます。でね、まあ私にはお父様もいるのよ、まっちゃんっていうお父様、まあこの方ももともと高校の先生、高校の校長先生かなんかやってたんだけども、まっちゃんはどうなのと、まあ佐藤なんですけど、まっちゃんはなんかあるって、まあ恐る恐る電話で聞いたら、あのね、うちの母ちゃん、要は俺のふみばあちゃんっつうんだけどね、うん、そっちの方が穂積家っていうのよ、穂積家、あー穂積家っつうんだ、でね神主やってたっつうのよ。父ちゃんの方も、何それって言って、まあそれ以外は知らないけど、まあ二本松にある武田って場所に神社があって、そこを守ってた神主やってたんだっつって、先生もやってたんだって、学校の先生も、うん、だばあちゃんのうちもね学校の先生だから、うちはね、まあじいちゃんも高校の教頭先生、ばあちゃんは小学校の先生、母ちゃんが高校の先生、父ちゃんが高校の校長先生なのね。で俺はなんか売れねえ芸人なのよ、うん、まあまあそんなどうでもいいんだ。でね、その穂積家もね私調べたのよ、そしたらね穂積家っつうのはまたこれ古代の豪族だそうです。これねまた飛ぶのよ、飛鳥時代、なんだよ分かんねえよ、平安時代とかは分かんねえし、江戸時代ですら、うん、飛鳥時代の古代の豪族で、天孫降臨の時にぎはや日の御子のが先祖だと。にぎはや日の御事って何、 でも昔から神様かなんかを祀ってきたので、なんか物のべ氏と同族だって、物のべって聞いたことあるけどね。でなんかその穂積っていうのが、要は今日本で2番目に多い鈴木って名前に変わっていくみたいだね。まあだからまあどっちもなんか神主だわ、何と思って、穂積も神主かっつってね。はいはい、ということでございました。抹茶抹茶もっといろいろありそうなんで今度聞かせてもらいますけどもね。皆さんいろいろございますね。でね、まあこんな話をベラベラ話してたんですけどもね、つい、まあ、この収録の1日ぐらい前か、私が深夜で働いてる店長が、佐藤さん、私佐藤って言うんですけども、変なこと起きましたよここの店で。なんすか、あの前回なんだっけ、あのありましたよね、前新しく来たあの A さんっていう人が、元店長の A さんが働き週1ぐらいで来た時に、その人が、人がいないのにおじさんの声ですいませんって声が聞こえると。で巨大なモニターとかテレビがあるんですが、そのいろんな CM が流れてる、そっから聞こえんじゃねえのって言ったけど、一切聞こえないと。何ですかねっていうのを以前話したんですよ。それがね、この1週間の間に起き始めたんです。しかもその声を4人ぐらいが聞いてるんですよ。しかもその声がすいませんっていうのがおばさんの声だそうです。か細い。俺も聞いたんですよ。だから俺もモニターから流れる声かと思ってたんですが、私はもう一店舗でも働いてるんですが、その店では聞こえないんですよ。でね、まあ、4人が聞こえたわけで、一切すいませんっていうのが、今日も夜勤だったんだけど聞いたんだけど出ないのよ。この1週間おばさんの声で4人の店員がすいませんって聞いてレジの方を向いたら誰もいないってのを経験してるっていう話をいただきましたと。さあ CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、 あっという間でございます。でね、まあ今回私が働いてる、まあ、練馬の某、コンビニでの今起こってるお話をしました。集まってくるからね、そういう話。私こういうの好きだから、まあ、好きな理由もなんとなく分かってきたよ。まあ先祖がなんかそういう、まあ、妖怪退治やら何やらしてたんや、平安時代ね。あとはなんかその飛鳥時代のなんかそういう神様と関わってたって言うんだから、それはまあ本能というか直感的に好きになっちまうわと思うよな。でまあこれで思い出して、もう時間ないんだけども、私がね、西武八木沢のサンクスってところに15、6年前に働いてた時、 N 店長のお話するわ。さっとこれね、 N 店長ね、新宿の馬込ってとこでまず店長やってたの。奥さんと奥さん副店長か。でそこの店で働いてると、なんかね、働いてる店長が気がおかしくなっていなくなったり来なくなったりする店に入ったんだ。そしたらそのまあ N さんでいいかな、 N さんっていう店長は大丈夫だったのに、奥さんがおかしくなって、その状態で私が西東京市のサンクスの夜勤で働いてる時に、他の店長白石さんっていう人の代わりに来たのね、交代で。そしたらね、やっぱおかしいのよ。 佐藤さんごめんなさい、ちょっと今奥さんがちょっと刃物持って危ない状態なんで刃物を屋根裏に隠してるんですよ、でも心配なんでちょっと夜勤ちょっと行っていいですかって言ってくるから、行ってきなよって、何それ、だからそのそこで働いてからおかしくなったんですよ、馬込っていう場所なんだけど今もうないんだけどね。そして行ってあまりも気になったから、あのいろいろもう話してやってたんだけど、もう離婚しますわってなって離婚しちゃったのよ。あーそうかーって言って、でも一回さ神社に行ってお祓いしてもらいなって言ったらマジで行ったのよ。そしたらなんか本当に良くなりましたっつって、で2週間後にまた再婚したのよ。 N さんのこの話思い出したな、小柄でね、チャリンコ乗るとき黒い革の手袋をしている店長でね、本当に世話になった店長だったんですけどもね、まあどんどんどんどんやっぱ出てきますね記憶の、これも忘れてたんでね、まあそんな感じで今回はなんか不思議な話7月スペシャルでございました。いやーやっぱこの興味っつうのはご先祖様から受け継いだ何かがあると、そして私は鬼滅の刃のルーツでございましたとさ。ではまた来月、バイバーイ。